どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれどもね。2月になりましたね。と言っても、もう1週間ほぼ1週間経ちましたけれども、まあ2月になりました。というか、12分の1がもう終わったんですね。2023年。もうほんと毎年言ってますけど、明けましておめでとうって言ってから、良いお年をまでがね短い一瞬、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、良いお年をっていう、それぐらいのイメージで、まあそこまでは短くないにしてもですね、もう一月も経ってしまいました。早いなぁと、暇なのになぁと思いながらね、ほんと閑散期で仕事が全然なくて困っているんですけれども、まあ、ぼちぼちと、動画編集とかしつつ、まあ、インプットも大事ですからね、ちょこちょこと、まあ、ドラマ見てみたりとか、まあ、インプット系のことをちょこちょこラジオ聞いたりとか、しながら過ごしておりますけれどもね、1月のドロータ工場の番組の中でですね、篠田麻里子さんの泥沼裁判がどうのこうのという話をしたんですけれども、いや確かにすごい、今どうなってるのかちょっとわかんないですけどね、篠田麻里子さんを擁護する側の記事も出てきたりとか、いろいろあるんですけれども、まあ同じようなというか、それが熊田曜子さんの離婚裁判なんですけれども、まあ、篠田麻里子さんのその証拠の音声っていうものが取り立たされて、それがなかなかすごくってね、僕も、まあ、公開というか、リークされたものは多分全部聞いたんですけど、なかなかすごいなと思ったんですが、熊田曜子さんの方は熊田曜子さんの方で、裁判記録の方にですね、ウーマナイザーっていう言葉が山ほど出てくるんですね。で、ウーマナイザーっていうものが何かっていうと、まあ、いわゆる女性が性的に、いろいろとするためのおもちゃですね。はい。吸い付くような感じらしいんですけど、僕も実際のものは見たことがないですが、今度信長書店でも行って見てこようかなと思うんですけれども、まあ、女の人が自分を喜ばせるために、気持ちよくなるために使う道具。で、そのウーマナイザーを DNA 検査してみたところ、浮気相手の DNA。というか、まあ、複数人の DNA が見つかったって言ってますから、まあ、なかなかのもんなんですけどね。本当なんていうのかな。ちょっと復帰しにくいよね。いやー、これは渡部さんの、まあ、トイレで、セックスをしていたっていう話のスキャンダルと、もうインパクトとしては変わらないというか、むしろこっちの方がきついかもしれないですよね。まあ、裁判記録にウーマナイザーって書いてるわけですから、商品名。いや、これまたネットとかで見ると、熊田おもちゃという、熊田おもちゃってなんだよ。熊田おもちゃって言ってね、なんか結構売れてるっていう噂を、売り上げが伸びてるっていうね、こともありますけれども。いやー、なんかなんだろうなぁ、我慢できないんでしょうね。まあ、浮気する、しないっていうのはね、個人の資質というか、もあるし、で、それを許すか許さないかっていうのはパートナーの、感じだと思うんですよ。で、すっと普通に、もう何もないですと。養育費はこれからも払いますねぐらいの離婚で、話し合いですっと終わればいいんですけど、浮気してたよねっていう、浮気してたからもう別れようぜってなった時に、分かりました、分かりましょうすってなってれば問題ないんですけど、まあ、裁判沙汰になるともう遊兵人っていうのはここまでダメージ食らうんだと思って、 いやー、行動には気をつけないとダメですよねって話なんですよ。まあ、僕、有名人でも、なんでもないですから当然ですけど、だから、別に特段気にする必要もなければ、まあ浮気どころか、本命も存在しませんので、まあ何もしようがない状態ですけれども、誰に声をかけようか、誰に色目をつけようか、誰にも怒られることはないんですけど、まあそんな余裕もない。悲しい。ウーマナイザーに俺の DNA がついてたぐらいのこと言われたいですよね。むしろね。まあ浮気はきっと良くないんでしょうね。日本のその法律上というか倫理的にもそうでしょうし。でもね、こういうことが表沙汰になってしまうっていうのは、なかなか辛い。これがね、何年か後に離婚も成立して、熊田曜子さんが芸能界という場所に復帰する方法というのをね、やっぱ考えなくちゃいけないわけじゃないですか。まあさすがに芸能界以外でっていうのはなかなかあれなんでしょうから、芸能界に復帰したいと思うんですよ。そうなると、まあ一番手っ取り早いのは AV ですよね。脱ぐっていう。いや、それは需要はあると思いますよ。もちろん、あの人、スタイルもいいでしょうし、年齢今おいくつぐらいかちょっとわかりませんけど、熟女系でね、いけますし、まあ、タイトル熊田おもちゃかなんかで、熊田おもちゃの逆襲かなんかで、行っていただいて、AV に復帰する。あと、通常の地上波はなかなか難しそうな気がしますよね。今のご時世だとね。その場合どうするかっていうと、まあ、まずはしくじり先生あたりから始めていただく。まあ、あとは、アベマあたりで、千鳥のチャンスの時間あたりから行ってもらうか。まあ、しくじり先生もいわばアベマなんですけど、もう、アベマぐらいしか復帰する道がないんじゃないかという気が、しないでもないですね。ちょっと、地上波はちょっと、しばらく無理じゃないですか。ちょっとね、印象が悪すぎて。まあもちろん、このことを知らない人も多数、渡部さんのことと違ってね、一般的にまでは伸びてない気がしないでもないですけど、まあ、めくってください。ウーマナイザーとか、こう、しくじり先生で先生をしている熊田さんを思うと、ちょっと見てみたいなという気にはなりますよね。まあ、ないとは思いますけど、さすがにないとは思いますし、まあ、そうですね。それなら、いっそのこと AV 行く方がまだマシなんじゃないかとか。まあ、それで浮気相手も出てくれたら最高ですよね。その作品にね。浮気相手も出てくれて、まあ男としてね、出てくれて。まあ、旦那さん役は AV 男優さんでいいとは思いますけど。まあ、それぐらいのことをすると、ポンと、表面では無理かもしれないですけど、裏面でポンと跳ねる可能性があるので、それぐらいのことをしてもいいのではないかと思ったりはいたしますけれども。まあでもね、やっぱり、行動を律するって大切ですね。で、やっぱり証拠を見つけられてしまう。篠田さんの場合は、その旦那さんが喧嘩した時に多分 iPhone かなんかの録音機能で録音されて、それもね、昔と違ってやっぱり、敷居が低いんですよね。なんだったら、スマートウォッチとかでも録音ができちゃうから、今は。あんまり気づかれないまま録音を始めて、そのまま延々録音ができるじゃないですか。昔みたいにマイクロカセットのね、 テープレコーダーであるとか IC レコーダーとか普通持ってないですから、 IC レコーダーとかそういうものを購入しなくても iPhone とかスマートウォッチはまあいわば誰でも持ってるもんですから、そういうもので録音するっていう方法が取れるので、あれなんですけど、まあ熊田さんの方は旦那さん相当必死だったでしょうね。必死にいろいろ探したところ、こんなおもちゃ俺知らねえなっていうものが出てきて、それ DNA 鑑定に出すっていうのはね、まあなかなか勇気のいることだし、まあ手続き的にもなかなか大変なことではあるかなと思いますよね。そしてそこから複数人の DNA が検出されるという、まあ旦那さんもまさかそこまでは思ってなかったんじゃないかとか思いますよ。2月の初めだからちょっと激しめの話から、2月の初めだからって意味がわかんないですけどね、激しめの話題からになりました。ということで大魔王のお風呂ラジオは今週もここからスタートです。さあ2月に入りましてね、節分がありましたね。昔は父親が生きてた時とかはね、豆まきっていうのを必ずしてましたね。鬼は外、福は内。でもあれ家の中でやったりするじゃないですか。表に鬼は外って投げて、家の中に向かって福は内って投げたりすると、まあ、ゴミになりますよね。後で掃除が大変っていうのもあって、まあ、最近は袋入りとか、まあ、落花生でやる地域もあるらしいですね。まあ、落花生なら落ちたものも後で皮むけば食えますから、まあ、そういうのもあるみたいなんですけど、まあもうやりませんね。うちも子供がいるわけでもないので、まあやらない。せいぜいだから巻き寿司食うぐらいですよ。まあ、イワシ買ってきたりとかもあるみたいですけど、まあ、巻き寿司ね、あれ恵方巻きとかいう名前で言われたりしますけど、まあ、巻き寿司ですね。で巻き寿司がまあ楽だから、まあ、買ってきたりするわけですけど、まあ、でもあれも値段高いよね、普段よりね。普段より高く取るっていうのが頭おかしいと思ってるんですけど、まあでもそれは儲けていただくことだからいいっちゃいいんですけど、で巻き寿司を買ってきて、もちろんこう切ってですね食べるわけですよ。あんなものをね、もう息もしないで喋らないでどっか向いて食べるなんてね、もうバカですよ。悪いけどやってる人には悪いです。まあそれがいいと思って、イベントだと思ってやってる人はまあご自由にやられたらいいと思うんですけど、僕はバカだと思っているのでやらないですね。だから巻き寿司買ってきても必ず切って食べます。切って食べるのが一番美味しく食べれますからね、太巻きなんて。だって切って食べたらこう一口で食べれて味わえて美味しいじゃないですか。飲み物も飲まずにですよ、あんなもの。しかも長い方だったらまあまあ、あれご飯3杯分とか4杯分ありますよ多分ね。その巻き寿司をなんか南東だか清々島だか、清々島っていうのはないんですよ、西東は北北西とかね、その時の恵方がこっちですとか、もうどうでもいいことを言ってやるわけですけど、まあこれこのラジオで多分何度も2月に喋ってると思うんですけども、あんなものは大阪の奇祭でもうほんの一部だけでやってたことなわけで、もうほんと口酸っぱく言いますけど、僕はもう30年近く前にテレビの中継の仕事で、大阪にはこんな奇祭があるんですよって、いろんな地方からね、うちの地方はこんな奇祭があります、 うちの地方はこんな記載があります。うちの地方はっていうやつで大阪からは巻き寿司を喋らずに食べる記載があるんですねって言ったのが、僕が初めて知った、いわゆる恵方に向いて巻き寿司を食うっていう風習なんですよ。で、その頃はもう本当に記載中の記載ですよ。だって京都の人間だって知らないもん、そんな。知りゃしないですね。それが急に流行り出したからびっくりしたんですけど、まああれはセブンイレブンとイオンが流行らしたと言われておりますが、まあ、バレンタインでも、ホワイトデーでも、まあ何でも一緒なんですけどね。イベントごとっていうのはまあ、どこかの企業が自分とこが儲けるために始めるもんですから、まあまあ、いいんですよ、別に始めるのは。もう、尻馬にはできるだけ乗りたくない。まあ、美味しい巻き寿司を食うのはね、やの坂ではないですが、まあ、コンビニとかでたまにね、恵方巻きとかが売ってて、別に普通におにぎりでもいいんだけど、結構特殊なやつというか、まあ、珍しい感じの巻き寿司が売ってるので、まあ、普通にその興味でね、美味しそうだなという心で食べたいなと思ったりするんですけど、何にも考えずにレジに行くと、おにぎりとそれとお茶とかの組み合わせで1000円とかになって、はぁとか思うと、600円、700円するわけですよ。巻き寿司が。もうありえないですよね。いや、本当はありえないですよ。かたやおにぎり100円なわけですよね。分量的に言えば、150円のおにぎり2つと換算しても300円でしょ。その倍以上しているわけだから。まあ、今時のそのデフレデフレと言われている値段が下がっている状況で、まあ、今のね、材料高騰に突き上がっていく状況と、どっちがいいんだっていうのはなかなか難しいところですけど、まあ、そこだけ値段がボンと上がっていると、きついですよね。それで、多分ね、2度ぐらい失敗してるんですよ、僕。同じようなことで。で、最近はもう買わないですね。事前に、いわゆる節分の日、2月3日以前にコンビニとか行ってももう売っていて、恵方巻きとして売られているわけですけど、その恵方巻きとして売られているやつ見ると、なんかまあ、値段見たら600円、700円だから、まあ買わずに、おにぎりとか、そういうもので収めていますね。まあ、僕が最近一番好きなのはどこでも、いわゆる L チキバンズであるとか、7チキバンズであるとか、ファミマはファミチキバンズであるとか、あれを買って、それぞれのチキンを買って食うバーガーが一番好きかもしれないですね。マクドナルドとかほぼ行かないですし、ああいうハンバーガーって、まあ食うことないんですけど、L チキバンズ、ファミチキバンズ、7チキバンズのバーガーは、まあまあの頻度で食べている気がします。最近ね、あんまり朝昼食べないですから、それもあんまり食べる機会がないですけど、まあでもこの間食べたかな。どっかで食べた気がしますけれどもね。いやーまあでもね、本当にね、まあ行事とか、イベントごと、まあもちろん、豆まきをするということも、ヒイラギを刺して、鬼が嫌いだからヒイラギを刺すんだ、みたいなことも、スタートは同じようなことだったと思うんですよ。まあ土曜の丑の日にうなぎを食うっていうのもね、あれは誰？伊原西鶴？伊原西鶴だっけ？違ったかな。まあ誰かが、もう土曜の丑はうなぎを食うっていうふうに宣伝すればよろしいって言って、うなぎが売れないんでね、暑い日はね。そしたら爆発的に売れたっていうのが日本の広告の始まりだとか言われていますけれども、まあ、いわゆるその広告みたいな、明確にこれをこうして大成功したっていうのがうなぎなだけで、まあ今は伝統となっているものでも、スタートはイオンが始めたみたいなことの可能性もありますしね。 鬼がいて追っ払うためにヒイラギ刺したっていうのは、たまたまヒイラギのあった家がですね、ヒイラギはな、鬼が嫌いなんやっていう話を、例えば誰かがしてですね、あ、そうなの、うちもヒイラギ買おう。例えば、材木屋ではないですね、その、植物屋。植物屋花屋。花屋とかがヒイラギとかを売り出すに至ったとか。実は骨が多いから、鬼はね、イワシが嫌いなんだよっていうのは、イワシ漁の漁師が言い始めたのかもしれないですしね。魚屋が言い始めたのかもしれませんし。その辺はわからないですけれどもね。とりあえずどれもこれも伝統だろうが何だろうがスタートは似たようなもんだとは思いますけど、まあ、あんまり乗らないっていうのも寂しい部分もありますが、まあ乗らないですね。特にこれには乗らない。クリスマスとかも最近乗ることないですし、まあバレンタインホワイトデーもね、バレンタインなんか、まあ職場で、まあ礼にもらったりしますけど、超ギリのギリを。で、お返しにホワイトデーで、じゃあ買って渡すみたいなことなくはないですよ。でもその程度ですね。まあ、ある意味、寂しい人生なのかもしれないですけど、寂しくなってきた。こんなこと言って生きてるけど、もしかしたら寂しい人生なのかと思ってきた。心入れ替えます。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。未読の本がありますよってアプリに言われましてね。今まだ 18% の進捗だそうですよ。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も折々の木でございます。先ほども言いましたけれどもね、アプリが言ってきました。読んでる途中の本がありますよ。続き読みませんか？今進捗は 18% ですと。終わるまでまだまだ先の長い話だなと。 18% まで来るのに何ヶ月かかっているんだろうとかね、ふと考えてしまいますけれども、今週はある基地の小歴史です。話題にもあまり上らなくなったが、しかし依然新興宗教は強力らしい。これも戦後社会の落とし子だと言われたものだが、実は時代や社会条件を問わず、いつでも焚きつければ火になるものを人間自体がまだ持っている社会なのだと、近頃ではこっちが反目してみたくなる。考えてみると、新興宗教的なものは何も戦後が初物の走りではない。大正、明治、江戸、いつでもあったことである。ただ時の法律に保護色をとって姿を違えてきただけに過ぎない。今更の批判や迷信呼ばわりなど、迂闊である。 そして、なんと人間とは進歩しないものか、自重のほかはない。東京の基地立川市にも、かつてはすごく頭のいい教祖が出現したことがある。平安朝末期の任官という坊さんである。当時の武蔵国立川で、この任官が言い出したのは、性の宗教だった。つまり解放である。人間の持つ最大な人間的弱さと秘密をついて、淫欲をもって弓道の本義とすると大胆に宣言し、男女の名号そのままの姿をもって即身成仏の手法を工夫するというのだから、これは人間界に大変な伸びとなってしまった。といって近頃の流行宗教のようなチャチな教格ではなかったようである。真言の密教を骨子とし、あらゆる経典から性の部分だけを取って交渉したものらしい。高野山の水原行栄氏の邪教立川流の研究にそれらは証論されているが、とにかくこの伸びは当時の関東北越近畿洛中までの人心を焼き尽くし、既成仏教の諸山も全く手がつけられなかったようである。開祖の任官から204年の後まで、なおこの政教は全国の信徒に名脈を持っていた。そして門官という結僧まで出した。門官は後醍醐天皇のご帰依を受け、天皇寺別当にもなったほどだから、朝廷にまで行われたものと見える。しかし、最後には彼も流罪となり、立川流教団は弾圧され解散された。旧教の諸山が結束して戦ったのは言うまでもない。高野山、その他で数千部の立川流政教を焼き捨てたということである。金税博士の金税報告などの書も、昔なら密教の気を受けたであろう。性の秘密が秘密でなくなった反面には、こういう伸びの恐れはなくなった。その代わりにまた、基地立川の悪どいネオンとジャズが、夜な夜な混血児の数を加えてゆく世代にもなっている。はい、ということでね。まあまあ、本当先生が言うように、新興宗教っていうのは、まあね、つい、この間から、もう、今、わーわーいろいろ言ってますけど、まあ宗教って、難しいですね。宗教っていうものは、きっとなければならない人が、人として自分を保つためには、きっと必要なもんなんでしょうけれども、でも、そこの部分をうまく、出しにしてね、なんていうの？自分の有利を掴むためにやるという悪知恵を働かせる人たちが、やっぱりいるわけで。うん。やっぱりいるんだなっていう感じがしますよね。まあ、どうかわかんないですけどね。難しいですけど。まあ、性の宗教っていうのはなかなか、ピンポイントでなかなかすごいですね。まあ、それはそれで、果たしてどういうふうに邪教とされたのかがちょっとわかんないですけど、本当に邪教扱いでよかったのかっていうのはよくわからないですね。まあ、それで金儲けをしていて、人心を騙していたであるとか、解放するんだから、教祖様に体を預けなさいであるとか、まあまあ、オウム真理教なんかでもやられていた手法ですけど、ああいうことが行われていたからダメなのか、いや、単純に既存の仏教から見て、いや、これはダメだろう、邪教だろうと言われたのかっていうのは難しいですね。でも仏教がそもそも信仰宗教ですからね、日本にしたらね、もともとは神道の国ですから、そこにインドから回り回ってやってきて仏教というものが入ってきた時は信仰宗教だったわけですから、これ間違いなくな。だから、これもさっきの話と一緒、伝統あるものだからって言うけど、その宗教が起こった時っていうのは信仰宗教なわけで、新しく起こした宗教ですからね。だから新しく起こされて日本にその地域にやってきた宗教という意味では、 どの宗教も、スタートは信仰宗教です。どんなものでもね、当然ね。だから、どれを信じるか、どれを正しいとするかっていうのはもう人それぞれなので、簡単には言えないなという気がしますね。うん。難しいところですね。騙されたっていうのはなかなか難しいですね。洗脳は当然されたんでしょうけど、とか。難しいですね。はい。まあまあ、なかなか語りにくい話ではあります。はい。ということで、19% まできっと行ってないですね。3ページぐらいしか進んでないですからね。早くまずは 20% を超えること。でもあれ、アプリがまだ読んでないものありますよって言ってこないと、パーセントがわからないので、まあ調べ方きっとあるんでしょうけど、いちいち見ないですから。はい。また、20%、30%、50%、50%超えるまで何年かかるんですか？わかりませんけど。まだまだ先の長い話でございます。吉川先生のお料理の木、これからもお付き合いください。大魔王のお風呂ラジオ朗読のお時間、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
最近なんかね、妙に夜になると体調悪いんですよね。なんか、昼間大丈夫。今朝も起きた時は体調悪くないんですけど、なんか、夜になるとなんかおかんがして、なんか、早く布団に入らないと、みたいな雰囲気になる。まあ、ただ単に寒いだけかもしれないですけどね。あんまり体調は良くない。それこそ風邪とか、コロナとか、そういうことではなさそうなんですけど、まあ、僕が疑っているのは、更年期障害を疑っていますね。まあ、つい最近までは男には更年期障害がないと、されてたわけですけど、実は男性にも更年期障害はあるということで、まあまあそう思ってるだけで、更年期障害というのがどういう症状をもたらすものかよく分かってないんですけどね、よく分かってないんですけど、そういうのがあるかもしれないなぁとふと思ったりはするんですけれどもね。まあ脳腫瘍の時も、僕はこれはメニエル病なのではないかと勝手に診断してたら脳腫瘍でしたから、まあ勝手にこれは更年期障害だなとか思ってても全然違うものの可能性はあるので、まあ体調悪ければ医者に行けばいいんですけど、昼間元気なんでね、なかなか行きにくいっていうところもありますけれども、難しいところでありますね。いや、まあ、2月になって通常営業で、まあ、仕事は普通に少ないながらもやっているわけですけれども、まあ、週末、本当にどこにも出かけずにいたんですけど、たまたまね、ジョブチューンという番組結構好きで見るんですけど、今回イオンの惣菜の対決で、見てて非常に、まあ、感激もいたしましてね。で、面白かったので、よし、イオンに惣菜を買いに行こうと、晩ご飯は惣菜だと思ってですね、まあまあ、近所ってこともないんですけど、イオンまで車を走らして、まあその前にちょこちょこと買い物がしたかったので、買い物をしに行った後、イオンに行ったわけですよ。で、まあイオン、で、買い物をする前に、まあ、それ、すでに6時ぐらいではあったんですけど、ちょっとゲームセンターによってですね、ちょっとパチスロでもやるかと思って、もう数百円ですよ。4、500円ね。パチスロのゲームをちょろちょろとやってたんです。で、最初、なんだっけな、モンスターハンターかなんかやって全然出ないで、よし、じゃあ、ちょっと、この、バイオハザードでもやるかと。で、バイオハザードを100円入れて、100円でかかったのかな、ポンとかかって。そこから、まあ、怒涛の出方をするわけですね。 まあ、ゲームセンターですから何も儲かりません。メダルは出ますが、そのメダルを預けておけば次来たら遊べるっていうことなんですけど、まあ正直、メダルゲームに興味がない。うん、メダルでできるゲームで楽しいものがない。ので、興味ないし、ゲームセンターのためだけにイオンに行くかっていうと、そんなことはないんですけど、だから、いくらかかってでもさっさとやめればいいんですけど、まあ、とにかく終わらないのね。もう、びっくりするぐらい終わらなくて。で、なんかこう、ストーリーがどんどん進んでいくんですね、バイオハザードのね。で、そのストーリーが見たくて。見たことないそうなの。で、ストーリーが一つ終わって、二つ終わって、やっとその、オートプレイというか、AT っていうやつですね。それが終わったぞ、あと2ゲームで終わるぞっていう時に、お楽しみはこれからだぜって繋がるわけですよ。で、まあ、なんですかね、ものすごい終わらない。またゲーム数が増える。途中でゲーム数が増える。ゲーム数が増えるって。まあ、無駄なんですけどね。普通のパチンコ屋さんだったら、まあ、いわば換金ができるわけですけれども、換金はできませんし、意味はない。まあ、最後の最後、やっと終わったっていうところまで終わったら、まあ、普通の、パチンコ屋さんで、普通の換金率のところでやってたと仮定すればですね、まあその時点で4、5000円使って、9万円ぐらい返ってきているような状態でした。9万円。はい。でも、ないですよ、そんなお金は。残ったのは、ゲームセンターで使えるメダルが、800枚。もう初めて預けましたね。預け方よくわからないんで、申し込み書書いて。なんか指紋認証で預けてきましたけど、また使うことあるんでしょうかね。1ヶ月かな ?2 ヶ月かなぐらいで失効するらしいです。なくなるらしいですよ。うん。やるのかな?どうなんでしょうね。正直、行かない気がしますね。預けたはいいけど。で、6時ぐらいから始めたんですけどね、気づけば9時半で、駐車場無料が4時間ですから、早く出ないと駐車場が、有料になってしまう、買い物してと思いましたけど、その頃にはね、イオンは閉まっていました。営業が、終了してましたね。お惣菜を買いに行ったはずのイオンでね、3時間ただただパチスロをしている人、そして何の見返りもない感じで帰ってまいりました。結局別のスーパーによって買い物をしましたけど、やっぱ惣菜だなと思ったんだけど、惣菜売ってないってそんな時間に10時前 で10時閉店でね、僕が入った時は9時40分ぐらいかなだったんですけど、買い物してたら、ホタルの光が流れ始めまして、もう閉店のお時間でございますと。で、見たら、まあ、ほとんど残ってないですね。惣菜はほぼなかったですね。で、仕方がないから、焼きそばの麺を買って、家で焼きそば焼いて食べましたけど。まあ、ある意味ね、時間つぶしってことはないけど、まあ、ああいうゲームセンター行ったりとかっていうのも一つのまあストレス発散にはなるので、まあまあ、これもまた一興かなと思いますので、まあ800枚のコインを、またなんかコイン落としか何か使いに行きたいと思います。楽しくないんだよ、あれ。別に何も楽しくない。パチスロできないんですよね。 コインじゃね、現金でないとできないんですよ。で、コインそんだけあるのに、結局現金でパチリスローをやってそうな気がします。ということで、大魔王のお風呂ラジオは、今週はここまででございます。最後はギャンブルの話、しかも何も返ってこないただのゲームのお話でございました。まあ、本当のギャンブルのパチンコの方で当たりたいですけどね。その話を店員さんに本当の方で当たりたいですけどね。確率が違いますからねって言われました。その通り。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。